さあ今回もこの方々に来ていただいております。ご紹介どうぞ。
はい、こんばんは、日渡し建設の西山です。
今日も元気です、日渡しです。
よろしくお願いしますさあ日渡しさんの方ではですね、いろんな家づくりの、勉強会だったりとか、また個別で相談会なども、随時開催しておりますけれども、ホームページにはね、いろんな家づくりのヒントも多数掲載されておりますので、皆さんね、お休み期間中もぜひ検索して ねチェックしていただきたいなと思います、
はい、ホームページいろいろコンテンツ増えてますので、ね、ぜひあのゴールデンウィーク中あの全部見ていただける
そうですね、あのぜひね SNS、Facebook もそうですが、インスタグラムもね、物件のね、またお写真とかもたくさん、お部屋のお写真とかもありますので、ご覧いただきたいと思います。いやでもここ最近またね、ネット環境ももうしっかり整ってるということで、日渡し社長になんかオファーがあったそうですね。
女子高生と喋ってみました。
女子高校生から連絡があったと、
はい、
ちょっと変な誤解みたいになるんであれですけど、何についてのお問い合わせがあったんですか？
あの広島 あの高校生からですね、備蓄とか防災についてお話を伺えませんかっていうメールが届いたんです、
はい、
会社の方にですね、でその方とズームで会うことになりました。
それはもうその個人的に直接お問い合わせがあった、お願いがあったってことなんですね。
高校で自分がなんかこういろんな学習とか研究課題があるんでしょうね。でそこで防災だとか備蓄についてその人は研究してるらしいんですよ、はい、でそれでなんかそういうのを調べたらうちのホームページがネットに引っかかったんでしょうね、でそれで、連絡があってお話をしたと。
すごいですね、
はい、世の中だなと思いました。
本当ですね
確かに
やっぱり広島も災害多かったじゃないですか、土砂崩れとかいろんなものがあったじゃないですか、はい、そういうところでやっぱり災害についての興味を持って、そのまちづくりを今からやっていきたいという高校生だったんですけどね。でそれにやっぱりこう避難とか、その方も経験したのかしてないのかちょっとはっきり分かりませんけど、はい、やっぱり備蓄って大事だなってっていうところもポイントで教えてほしいっていうことで、お話がありましたね、備蓄ってこう簡単に考えられてる感じなんですけども、備蓄にも2種類があるんだよっていうことですね、
はい、
避難をする際に持って出る備蓄と、在宅で何日も過ごす時にいる備蓄っていうのがいるんだよっていうことを教えました。自宅でこう避難生活をする場合っていうのは結構なやっぱり量が行ってくるので、うちの今里の事務所はあの備蓄倉庫みたいなやつがあるんですよ、でそこの中もあの携帯でこう画像そのまま見せられるじゃないですか。
そうですね、
でそのまんまこうリアルで話しながらこういう感じでこのぐらいの量が3人家族ではいるんだよっていうところを見せてあげたりだとかすることによって、あのイメージが本当につかめました、実際の量が見れてよかったですとかいうことをおっしゃってもらって、
でも確かにね、例えば文字で見るとか、お話聞いてとかいうのはもちろんなんですけど、実際のリアルな映像があるっていうのって、具体的にね、本当理解できるもうポイントでもありますよね。
そう、それでこう災害について考えるときに、この住宅をどこに住むのかとかいうのはやっぱりきちっとしたあの自治体とかの情報とか昔からの情報とか、あの話を聞いてあの住むところをちゃんと選ぶとこからスタートなんだよっていうところを話して、でそこに、災害に強い住宅なりこう自分の住みかっていうのをちゃんと作る計画をやらないとダメだよ、でそこで住むんでなって万が一のために備蓄っていうのはあるんだよっていう順序立てをですね、きちんとしとかないとダメですよっていう話をですね、ずっとしてたんですけどね。ですから備蓄があるからどうのこうのではなくて、災害に強い家があるからこそ備蓄が生きるわけで、だから備蓄の前段階も考えてって話をしてますね、
あなるほど、
備蓄が役に立つ環境を作るっていうのが大事なんですよ、
まあ、その前にやっぱりその自分が住んでるところにどんな災害のリスクがあるのかっていうのを知っておくのも必要でしょうし、まあ、予測できる災害と、まあ、地震とかだったらいつどこで起きるか分かんないので、
分かんないですね、
まあ、その時でも倒れないお家っていうのも必要でしょうし、
でももうあの大きな災害が来ても住宅ダメだって思ったら逃げなきゃいけないっていう、その判断も早くしなければいけないので、 やっぱり、その辺含めてきちっとした住処に自分は身を投じるっていうのが大事でしょうね。
そうですね、ここまでしとけば絶対大丈夫っていうのはない件ですね。
もちろんそのね、今住んでいるお家で考えることも大切でしょうし、これからまたその家づくりをお考えの方は安全にその避難できるようにどういうところに建てるのか、またはその構造とかね、そういったものもどういうふうに工夫するのかっていうのも本当大事、命を守るっていう意味では大切なことですよね。
ということで女子高生とお話をして
それほどよかった誤解が解けましたでもあれですよね、日渡し社長はそういったこう学生の皆さんとのこういう交流とかも以前からありますよね、佐賀大学の、
ね、
大学生の方々とか、
まあ、そういうことなんですけど、やっぱり本当に若い子がそういうことを考えてくれるっていうのはいいかなと思いますね。佐賀県はね、安全な県と言われてますけれども、やっぱり備えとくっていうのには、備えとった方がいいなとは思いますよね。
いつ何時ね、本当に何が起こるかわからないっていう、
昔とやっぱり変わってきてますから ね、
そうですね、
状況とかもですね、
なんかそういう情報も家族でしっかり共有しておくっていうのも本当に大切ですよね。
どうしよう、何かあった時には家族でちゃんと話し合って、どこに避難しようね、どこで集合ねっていうのも大事な話だと思いますよ、
ね、それが一番難しいかもしれないですね。
なるほど
しっかり花様ですね。
またこういった日渡し建設ではですね、いろんなお話ご相談もお待ちしております。
はい、
今里本店は電話番号 0955-231717 0955-231717、 竹尾店はフリーダイヤル 0120-67-1717 0120-67-1717 までお気軽にお電話ください。日渡し建設のホームページにもたくさん情報が掲載されております。日渡し建設スペース佐賀で検索してみてください。
はい、
さあいよいよねゴールデンウィーク突入ということですけれども、日渡し建設さんはお休みはいつからいつまでですか？
はい、5月の3、4、5お休みさせていただきます。
ということは明日の祝日もそうですし、29、30、5月1日は通常通り空いてると、はい、いうことなのでね、
空いてます。
はい、ぜひ皆さんホームページでご確認いただきたいと思います。じゃあ最後になりますが、
はい、
お二人からメッセージお願いします。
今回はですね、防災についてのお話だったんですけど、やっぱり1年に1回ぐらいですね、考える時間を持っていただけたらより良いと思いますので、よろしくお願いします。
家族団らんの中にも防災の話を1回してみてください。よろしくお願いします。
伊万里の日渡し建設、日渡し社長、そして西山さんと一緒にお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。